本日も築土香木ノート始めていきたいと思います。今日は合宿で研究室全体で北海道の苫小牧に来ています。本日のゲストは、指導教官の波藤先生と研究員の福山さん、
おはようございます。
あとは後輩で4年生の小関さんに来ていただいてます。
おはようございます。
朝ちょっと話題になってたんですが、福山さんと小関さんは雪が降るところの出身。
多分どこですか？
人数分入る。
山形県です。
私は福井です。
で、波藤先生は瀬戸内というか松山。
本籍今治なんで。
あ、そうなんですね、
はいはい。
ということで、ちょっと雪に対する考え方が違うのではないかという話を、北海道今雪が降ってるのでしてまして、
まあ災害っていうとなんかこう地震とか津波とか台風みたいなこと思いがちなんだけど、雪ってもっと身近にある災害っていうわけじゃないけど、こう環境の変化なんだけど、それが随分その瀬戸内の人と雪国の人で違いがあるなっていうふうに思ったんですけど、例えば僕はなんかこう雪が降ってはしゃぐじゃないですか。
そうですね。
そうそう、すごい冷たいんだよね。
波藤先生だけこう大はしゃぎしながら外に出て行って、二人がしらっと見てるみたいな。
あれはどういう心境なんですか、福山さん。
なんかはしゃいでるのはまあ珍しいからなんだろうなと思って見てるんですが。自分が楽しいかというと、なんていうかこう、その雪が降った時の辛い思い出とかもいっぱいあるので、単純にはしゃいでる人を見るとちょっとこう、なんていうか距離を感じるというか。
心のですか？
心の距離を。あ、なんか何にも辛い思いをしてなくていいなっていう。そう、距離を感じるぐらいなんですけど、そこでなんか雪って楽しいよねってこう同意を求められると、
あ、
いやいや楽しいだけじゃないよと言いたくなるっていう、そういう気持ちです。
小関さんも深くうなずいですね。
まあだって分かんないよね、実際。
そうですね、人は経験したことしか分からないんですから
。だからその雪の辛さとかやっぱり日常的に体験してないと、朝の通学の時大変だとか、確かに雪かきってすごい時間もかかるし、毎朝のことだから多分大変なんだろうなって言われたら気づくけど、やっぱり僕ら瀬戸内で育ったから雪の経験ってほとんどやっぱ数年に1回ぐらいしかその雪が積もるみたいなことないから、それも楽しんで雪合戦して終わりじゃないですか。だからそうするとやっぱりそういう雪国で暮らしてる人がどういう、なんだろう、暮らしの中でそこに対して対処していて、まあ大変な思いしてるだとか、そういうところに対する配慮、想像力がなかなか働かないみたいなことが言われて、なるほどなって思ったんですけど、でもそういうことって多分やっぱり僕らの普通のこう災害復興なんかの時に、まあ現地にこう入ってやってると何か見えてくることはあるんだけど、だから多分見えてないことの方がはるかに多くて、でそれは専門家でも一般の人でもやっぱりこう想像力の欠如がなんか引き起こしてる問題みたいなことは結構多いんだろうなっていうことを話していて、あまりにも責められるんで、雪舐めてるんですかみたいな感じで言われるんで、ちょっと今回のゼミ合宿の最中に思いました、はい。
そうですね、瀬戸内って一言に言ってもかなり種類がありますけれども、私自身が入ってた広島県呉なんかはやっぱり自分たちはのんびりしてるからみたいな認識がご自身の中にある方も結構多かったですね。
まあだってあんまり、もともと今までもそうだけど、やっぱ台風とか遅れとかもそうだけど、あんまり実は来ないし、 渇水みたいなことはね時々あるんですけど、やっぱりその災害に対する意識が結構瀬戸内側は低いんじゃないかなという気はしますよね。まあ、ただその渇水みたいなことっていうのは多少あったとか、まあ、昨年度はその昨年度っていうか2018年は西日本豪雨があったりしたので、まだその意識がすごく高いところじゃないかなと思うんですけど、ただやっぱそういうところはすごいのかなと思いますね。
そうですね、まあ、呉は実は結構土砂災害なんかには見舞われていたりはするんですけれども、その土砂災害っていうのは全面的じゃないので、局所的に起こる災害なので、そうするとやっぱり自分に関係がないところで起こっていたなっていう記憶にしかならないっていう経験じゃないんですよね。そのあたりが結構違うのかなという気がしてます。
被災地入るとやっぱりなんか被災を受けた人と受けてない人ってすごい温度差があるんですよね。だからその津波の東日本大震災の時もやっぱり三陸沿いの人たちが受けた被害に対してものすごく深刻だったりするんだけど、県庁所在地の盛岡に行って会議とかに行って、盛岡に行くともう普通にみんな暮らしてるわけじゃないですか。そうするとなんかそのギャップになんかすごくなんていうかこう落ち込んで帰る、で被災地に帰ってまたみたいな方も多かったし、あと阪神淡路の時もやっぱり神戸でこう復興の仕事をやってから大阪に行くとも全然別世界ですよね。わずかもう数十キロしか離れてないんだけど、だから本当にそのそういう体験してる人としてない人とで、まあ、同じように感じ取ることはもちろんできないんだけど、そのさっき言った想像力みたいな問題っていうのは結構やっぱり大きな問題になってるんじゃないかなっていうのは感じますね。
さっきの雪の話だと雪は全員平等に経験してるからっていうのはあるかもしれないですよね。
まあでもエリア的な広さから言えば、はい、地震とそんな変わらないというか、阪神淡路の規模に比べたら、一度に豪雪が降るエリアはもしかしたらそんなに広くないかもしれないので、ただまあその最近は雪が降る頻度も少なくなってきているけれども、まあ、昔は毎年なんか何十センチもとか1メートルとか積もってい
たり、中でだいぶちょっと減ってきてる。
そうですね。だからまあ結構頻繁に繰り返してくるっていうことと、まあ、土砂災害みたいに局所的じゃなくて、はい、あのエリアに面的に来るとか、あと例えばその、雪が降ると、まあ、除雪しないと交通が麻痺してしまうので、
確かにね、
でそれがまあ面的に何か寸断される状態になるわけですよね、雪だと。だから
受けなくなる、
でそれがだから一箇所ネットワークがカットされるわけじゃなくて、除雪が滞ると面的に途絶するので、かなりこう広範囲に除雪しないと動けなくなっちゃうんですよね。だからそれが思いがけなく一気に降ると、なんかやっぱり手が回らない地域とかが、
その確かに
やっぱり幹線から重点的にやらなくちゃみたいな感じだと、やっぱ地域差みたいなのが出てきて、手が回らない地域はなんか街に出ていけなくなっちゃうみたいな状態に、なんか思いがけなくなっちゃうようなこともなんかあるみたいな。
昨日もなんかね、苫小牧の人が言ってたけど、1台動かすのに5000万かかるとか言ってた
よね。やっぱり除雪 その財政に対する負担とか、あとその雪を捨てなくちゃいけないので、捨て場もなくなってきちゃうんですよね、どんどん。
道路もだから幅が広いよね、歩道とか。除雪のところ札幌とかも 0.5 車線ぐらい全部広いんですよ、交通量に対して。
でも
そういうことって普通の人って多分見ると分かんなくて、あ無駄ななんか道路だなみたいなこと思いがちなんだけど、やっぱり雪っていう 局所的なある時期そういう圧を受けるから、そういう備えをしてるんだけど、知らない人はやっぱりそういうことが分かんないんで、まあ、それって何なのとか、ちょっと無駄なことしてるねって思いがちだったりするってところも、やっぱり想像力の欠如みたいなところっていうか、なんかそういうのがあのお互いのとそれぞれの地域に固有性のある災害に対する対処の工夫とか あるいは苦労していることに対してなんかお互い理解があまり進んでなくて、なんかなんでああいうことやり方で災害復興やったりとか防災のことやってるみたいなことに対してもなんか理解がちょっと進んでないんじゃないかなってことは感じるけどね。
そうですね。だから、まあ、想像しても想像の範囲も限界があるので、なんかその例えば復興の現場なんかでもそのよその人が入ってきて、
はい、
なんかそのちょっとこうなんか東北でもその建築家が入ってきてみたいな、ちょっとなんかはしゃいでるっていうと言葉は悪いですけど、自分たちがやりたいようなことを優先してるように思われてしまうのもちょっとなんか通じるところがあるような気もなんとなく。
被災地でやっぱこうその災害起こる前に来たことあるんですかとか、本当にどれぐらい分かってるんですかみたいな話はすごくやっぱり言われますよね。
被災後の行政なんかだとそのトップのところに地元の人だったりとか、もともとその地域に入ったことのある人を置かないとうまくいかないみたいな事例とかもやっぱりありますよね。
なんだろう、でも雪は毎年降るので、なんか、もう慣れてるは慣れてるし、その雪が降る時期の前にある程度のなんだろう、庭のこうガーズとかやることは決まってるっていうのは違う、普通のなんだろう突然来る災害とは全然違うところで、でもその分なんだろう、高齢化が進むと本当におじいちゃんおばあちゃんだけで住んでる人の雪かきとか本当になんかもう大変だし、ローカルニュースとかでは毎日のようにこう誰かがこう屋根の雪かきして転倒ってとか、すごい、そうですよね、そういうニュース、雪の時期は多いですよね。
確かに津波とかは常習性があって周期性があってくるとはいえ、やっぱり何十年周期だからね、
忘れちゃう、記憶が途絶えちゃい
ます、ね、それとの戦いだよ。雪の場合確かに毎年で、まあ、ただその分負担がやっぱり大きい、高齢者の方とかになってくる、だからこれからますますだから雪の問題とかも多分深刻になってくるんでしょうね。
でもなんかその温暖化ですごい頻度が低いとかだと落ちてきてるので、みんななんか慣れがだんだんこう薄くなってきて、
ああ
今年どうしよう、わらわらみたいな、
これからの方が問題になるかもね。なるほど。
今回の築土鉱木ノートでは雪をテーマに研究室メンバーでお送りいたしました。共に雪国出身の福井の福山さん、山形の小関さんと、瀬戸内から今治の波藤先生と、経験の違いや地域特性ごとの備えの体制についてお話をしました。来週は新年特番ということで築土鉱木ノートお休みです。また来年お会いいたしましょう。皆様良いお年をお迎えください。